笠谷浩二です。
中澤正友です。
平井正幸です。今日はちょっと平井が、
うん、
あの先日スマホを機種変しましてね。いやー使いやすいですわ。なんかちょっとやっぱり機種変した当初はなんか若干こうどこに何のアプリがあるのかっていうのが分かりづらかったけど、
ね、ただ使い慣れてないからね、うん、新しくしたらね。そうそう、
まあ、同系統のやつをあの機種変したんで、あのまあまあ、あこういう機能なんだっていうのはなんとなく勘で、
うん、あ分かるよね、うん、そう、
まあまあね、もともと使ってた機種ならね、うん、ある程度は ね。
そんで、まあ、機種変したらあのちょっと2人にはあの言ったけど、
うん、
あの LINE が、
うん、
あの再登録しなきゃいけないみたいな感じになってデータが消えちゃったんですよ。
あ
だから
じゃあもうこれまでの友達バイバイだね。
そうそうそう。なんことないわ。
周りの、あれなんか、なんかいなくなっちゃったけど、まあいっか。
まあいっかって。
割と、このメンバーがいませんって誰だったっけなみたいな。誰がいなくなったんだっけなみたいなね。
都市伝説みたいな感じになるけど。でも、そう、消えちゃだからね、
うん、
消えちゃってるんですよ、僕の前の。あのグループだったりとか友達だったり、
なるほど、ね、
人たちの、
じゃあどうする、ここで LINE アカウント公開しておく。
あそうだね。
リスナーのみんな登録してあげ やめて。
怖い怖い、
ブロックブロック、
怖い怖い。
でも、
ね、
なリスナーさんブロック片っ端からするんじゃないよ。
あ
一応
そうだ、
登録ありがとう、でもブロックするねっつってブロックしよう。
結局ブロック、何なんだよ、何のためだよ。
手間を増やすって、ね、やたら手間を増やす。
だから機種変するときに引き継ぎとかね、
うん、
結構なんかいきなりこう僕は機種変しちゃったから、
うん、あの本当情弱が
そう分からなかったわけですけど、引き継ぎの仕方が、
うん、そうだよ。
カセヤがなんか知ってるみたいな。
僕はもうね、インターネットとかね、うん、ガジェットアプリケーション系割と調べてますからね。
お、
うん、僕も年末ぐらいに機種変しましたけど、うん、その時もバッチリですからね。
お
そう、LINE を使ってる方で今後機種変更したいなって思ってる方は、まあ、LINE の公式ヘルプがあるんで、機種変更をしようとお考えの方へっていうところを読むと、まるっとアカウントとか、あの、全部のトークの履歴とかは残せないけど、
うん、
友達登録してあるものとか、いろいろな設定に関しては結構引き継げるんで、
う
ん、事前にお調べになってから機種変更されることを。
お調べ。してなかったよ。
大事だね。
うん、大事
なのは、
うん
ね。自分が普段使ってて、ずっと使ってるもの、まあ、携帯とかだと、機種変して、
うん、
引き継ぎすればすぐっていうふうに、まあ、思ってたんでしょ。
うんうん、
でもね、まあ、いろんな経験者の方多いと思いますけどね、結構いろいろなキャリアの、まあ、ショップだったりとかに持っていくと、うん、あの、LINE とかに関しては、まあ、ドコモだったり au だったりソフトバンクだったりのサービスではないので、こちらでサポートできかねるんですが、お客様本人でアカウントの移行などしていただけますかみたいなさらって言われて、ここでここでわからない、やり方わからない、まあ、あのこの後引き継いでも新しいアカウントを作っちゃえば大丈夫なんですか、あじゃあそうしますってつって、みんなガチャーってなっちゃう、ガチャーってなっちゃうから、それはもう誰も悪くないよ、みんな、みんな悪くないよ。
あとね、なんかアラームを、まあ、いつも携帯のアラームで起きてるんだけど、新しくして、でまあ、いつも通り、あ、アラームがあった、あ、アラームのアプリがあったって思って、
うん、
あの、アラームセットして、
うん、
まあ、翌朝ですよ、
うん。
すんごい音が鳴って、
うん、
なんか、
ブリブリブリブリブリブリブリブリブリブリみたいな。じゃあ、
なんで
電
通やねんって。ないない。
すんげえ音だな、このアプリ。
なんか、本当に警報みたいなのが、なんで、って、テンパって起きて、
アラーム音、アラーム音、ビーン、ビーン。
そうそう。
あるある。
で、よくよく見たら、
まさに
飛び起きって書いてあって、アラーム音のところに。飛び起きるわ、そりゃっていうぐらいの。音だった。
よかったね、うん。無事に起きられてね。
そう。でも心臓に悪いって。
そうね、う
ん。いやいや、設定間違ってて、せせらぎとかで起きなかったら、それはもう一大事だから。
それもね、うん、逆に。
アラームの最初の設定がせせらぎって、
じゃーっつって。
結局トイレかよ。
え、オープニングが長くなりましたが、そろそろ今回も参りましょう。プロジェクトワンサイズ、
三色のオープニング。
どうも、K 携帯電話スマートフォンを機種変更して、新しくアラーム設定したのは黒崎レオンさんの楽曲です。アルビナイトアテーナー勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
機種変更をして一番最初に入れた音楽は、仮面ライダーオーズの変身音かな。中澤まずともです。
どうも、機種変更して、でも機種変更する前もずっとマナーモードなので特に音楽入れてないです。平井正幸です。
せっかくスマートフォンで最新機種だったら内蔵メモリーも外部メモリーも結構あると思うんだけど、使ったらいいよ。
使うといいよ、
うんうん、結構ね、あの、うん、パソコンとかがあれば CD から音楽取り込んでそれこそ、うん、あのアラーム音の設定とかにもできちゃったりするし、結構今のスマートフォンはね便利に使えるよね、
う
ん、
そうそう、マイクロ SD にあらかじめ音楽入れて、
うん、そうそう、パソコンからさって入れればね。
パソコンないけどね。
知ってる知ってる。でもいろいろ使えると思いますんで、これからもスマートフォンライフを楽しむといいと思うんですよ。
はい、この番組は笠谷浩二、中澤まさとも、平井正幸の3人が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい、
僕は最近ね、うん、あの改めて、うん、コント書いてる時の喜びをかみしめてる。
ほうほう。
あのね、コント書くぞって思って、うん、書くまでの間ってすげえ楽しいの。
あ、うん、スコンブ噛んでるから。
どういう意味？
噛み締めてる。
ああ、そうね。さっき僕が確かに噛み締めてるって言ったけど、そこじゃなくて、ね、コントを書こうと思ってる時に、うん、何が面白いかをずっと考えるわけじゃん。どうやったら人が笑うかな、うん、どんな、まあ、間だったり、言葉選びだったり、まあ、物語展開だったりがあったら、クスッと笑えるかなとか、わーって考えるわけ、
うんうん。
どうやったら面白くなるかを考えてる時は、やっぱ幸せで、
うんうんうん、
すっごいワクワクするの。で、まあ、生みの苦しみっていうのがその後に襲いかかってきたりもする時もあるんだけど、うん、結構サクッとピンと来ちゃって、あ、うん、これだって思って、わーって書ける時とかあるわけ、
うんうん。
もうアドレナリンドバドバですよ。僕書きながら、ってなったりするから、これ絶対面白い、これ絶対面白いっつって。
近くにいたくねえな。
ほんとたまに、その、ライターズハイというか、うん、手が追いつかないぐらい楽しくなっちゃう時あるんです。もうミスタップばっかりでガチャガチャガチャガチャっつって、アルファベットの羅列みたいになっちゃったりするんだけど、うん、あー、わかるわかる、後で直す、後で直すとか思いながら。
あー、でもそういう勢い大事なんだね。
打ち続ける超面白い時とかあったりして、うん、これすっげー幸せな、とかいうのがあった。うん、で、それが、今度ね、もうつい先日、情報解禁されましたけど、正式に。うん、
はいはい、
平井さんが前回も言ってた通り、はい、アライアンスボリューム11が2月末にあるわけですよ。
はい、
で、そこでなんと、笠谷浩二も、かつて、やっていたポッドキャストではちょっと名前を出したこともありますが、三沢純一さんという役者さんと、なぜかひょんなきっかけでコンビとして
2
人で出ることになったんです。アライアンスボリューム11で、そこでどんなのやりますみたいなのを三沢さんと話したの。で、三沢さんもやっぱね、楽しいやつがいいパーッとやってるのがいいなーとかつって、
あー、なんか暗いの、なんか似てる、
暗いの苦手なんだよねーとかつって、う
ん、あ、ごめんなさい、
ですかねつって、じゃあやりましょうか楽しいのとかつって、うんうん、打ち合わせた上でコント書き始めて、うん、やっぱね、このじゃあ三沢さんになんて言わせたら面白いかなとか、
うん、
それを受けて僕がどうするどうするとかっていうのを考えてる時にもうすっごい面白くなって、
うん、
これは書く人の喜びだっていうのをね最近噛みしめてるんだよね、
うん
うんうん、だから美味しいよ、なかなか。
お、
なるほどね。
僕が振るけど、そこでは平井さんは乗ってこないんだね。
え、
あ噛み締めてるネタのリフレインは別に乗ってこないんだね。
ああ、そう、あれね、あれね、スコンブ以外出てこない。
そうだね。そうそうそうそう。
ちょっともう一つ用意しておかなかった僕がね。ポカーンってしちゃったね。
いつ話が前戻ってくるか分かんないから、緊張感ある。
ああ、そう
なので、相変わらず笠谷浩二はコントを書きながら、アライアンスボリューム11に出たりもしますので、ぜひ皆さん遊びに来てください、
うん、はいはい、僕も出ますんで、うん、ぜひ来てください。
平井さんどんなんだよ、
別チーム、
ん、別チーム
なんだよね、
うん、平井さんとは全然赤の他人。
おいあ、赤の他人ですよ。あ、そりゃそうですよ。
そうさ、でも実際は赤くないけどな。
おい、超つまんねえよこれ。なんだよこれ。
なんだなんだ、
平井さんはどんなのやんの。
僕はね、小さい頃 から好きだった本を読みます。
あ、そう、今回、アライアンスボリューム11は、朗読ライブで、形式になってて、平井さん一人、で、その他の出演者さんも一人ずつの朗読形式でやることになってるんですよ。まあ、でも僕はひょんなきっかけで、三沢さんとコンビを組んでやるんですけど、
ひょん。
だからまあ、え
ひょん。
そう、あの、三沢さんと僕、そうそう、三沢。三沢さんと僕は一応なんかこう企画枠だよね、うん、ここはまあ別で面白いことやっといてみたいなそういう枠で入ってますんで、
そんな、
ええ、う
ん、
あの、まあ、何系ファンタジー系、
何系、
ホラ
ー、まあ、心温まる系かな、
ハートウォーミング、
ほっこり系とかをやる平井さんがいたりとか、うん、まあ、コント系をやる僕らがいたりとか、やっぱり面白いイベントにしていきたいと思ってますんで、
はい、
アライアンスボリューム11もう予約開始してる、
うん、
はず、うん、なのでぜひ皆さんお越しくださいませ、
ぜひぜひ。
今回2月28日金曜日なんでね、
はい、
金曜日の夜なんで、
うん、
これまでなかなか来にくかった方も金曜日の夜なら行けるよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお越しくださいませ。
そうですね、
その時はね、笠谷浩二の名前で予約してくれても構わないんだよ。
平井正幸の名前で予約してくれても構わないんだよ。パチパチパチパチパ
チ、客は取り合わない。
あ、そう
だ、うん、だって平井さんファンなんてもう10人15人ぐらいさ。
いやいやいや、笠谷ファンなんてもうブワッと100人200人、
ブワッと埋まっちゃうね、
ワッってね。
2人とも頑張るからね、
一回ね、うん、これ CM 入れといた方がいいタイミングなんで ね、一回お知らせ入れておきましょうかね、うん、どうぞ皆様お楽しみにしていてくださいませ。
はい、
どうも、平井正幸です。まっすぐでマイペース、あんこが好きです。あ、ツイッターやってます。なんかいいなって思ったことなど、のんびりまったりつぶやいてます。気になる方はアットマークそれひままでどうぞ覗きに来てくださいませ。ブログ、それは平井正幸のブログやと思いますもやってます。どうぞよろしくお願いします。平井正幸でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
2月ですよ。
なったね、2月。
1日ですよ。
2月といえばだよね。
ということは、
うん、
あ、2月といえば、
そう、
そう、節分、
そう、
うん、
確かに、
確かに、
外、
そうだ、
うわ、うち、
そうだぞ、
う
ん、
絵本巻き、
鬼はこっそり逃げていく、
うん、違うよ、鬼は己の心の中に住んでいるんだよ。
育ててるのは自分だからね、心の鬼を。
なんてことだ、
そうそう、恐怖を飼ってるのは自分なんだよ。え、そういう話じゃなくて、そういう話じゃなくて、
たっぷりありましたね。
2月といえばあれですよ、
うん、
僕のバースデーイベントが、
そう、中澤さんの弟さんのバースデーがね、
そうそうそうそう、うん、弟のバースデーが来てね、
う
ん、
そうそうそう、
で僕も今日プレゼント持ってって、
そうそうそう、
で僕も同じ誕生日だからプレゼントもらえて、
そうそうそう、
やっちゃったりしてね、
なんかやっちゃったりして
ね、そうじゃなくてさ、
ゴニョゴニョゴニョゴニョやっちゃ
って、そうじゃなくてさ、
はいはい、
うん、私のバースデーイベント、
うん、
2014-0214 が、
うん、
2週間前になります、
うん、
はい、
はい、
もう予約とかは、
はい、もう予約は満了になりまして、
はい、
ありがたいことに、満席として、
うん、
こう本番を迎えることに、キャンセルが出なければ本番を迎えることになると思います、
はい、
うん、
じゃあもうバッチリだね、
うん、
ところがどっこいですよ、
あら、
まあ、これから、ゲストお二人、竹内涼太さんと、
うん、
匠康明君と、
うん、
といってもまあ、そんなにたくさんってわけじゃないけども、これから合わせとかなんか打ち合わせとかしたりして、
はいはい、
やっていくんですけれどもね、うん、それとは別にもう一個ね、ちょっと心配してることがありまして。
何何、
うん、今回、通常チケットともう一個ショコラチケットってのを用意しまして、
ありましたね、
僕が、予約ショコラチケットを予約してくれた皆さんにホワイトデーにお返しをするという前提で、
うん、
だからそのショコラチケットって
見返りを求めた プレゼントね、うん、バレンタインデーに払うからホワイトデーに帰ってくるっていう見返りを求めてるやつね。
僕ね、なんかそういう言い方するそうなのかもしれないけど、あの僕へのバレンタインチョコレートの代わりとしてのショコラチケットっていうのをご用意して、うんうん、でまあそんなわけなんでホワイトデーに、差し上げるものをいろいろ用意してるんですけれども、
はいはい、
その中の一個はもう公開してバッジ、
うん、
アクリルで作ったバッジじゃないキーホルダー、
うん、
アクリルで作ったキーホルダーを用意したんですけれども、なんかね、なんか足りない気がするんですよ。
え？
アクリルのキーホルダーだけだと、
うん、
とはなんかね、
うん、
これは、
うん、
人によってこう見方が変わるかもしれないんだけども、
うん、
今回のアクリルキーホルダー僕がイラストとか書いてるんですよ、
うん、
2014214っていうロゴも入れて、はい、
サンプル見ましたよ、う
ん、はい、なんですけれども、じゃあ果たして僕のあのイラストに、うん、ショコラチケット、通常チケット2000円、ショコラチケット、もうちょっとお金の話になっちゃって申し訳ないんですけども、通常チケット2000円、ショコラチケット3000円で、
うん、
1000円の差を埋める価値を、
うんうんうん、
ちゃんと持っているのか、
あ、
うん、裏に直筆でサインをさせていただくとはいえ、
うん、
どうなんだろうと思って、なんかもう一つぐらい足した方がいいんじゃないのかなっていう、こうなんか、
あ、
怖いというか、
うん、
中澤が持ってるライダーベルトをこうつけて
限定される数
あ、じゃあ、あと恐竜じゃん、あの
充電、うん、電池とか、なるほどね、番組も終わっちゃうのにね。あと電池だけでカチカチっとしか遊べない。
あ、そう。
中のキャラクターがカチカチって入れ替わるのでしか遊べない。
あ、じゃああれじゃない？あのショコラチケットを買ってくれた人にそのアクリルキーホルダーと500円返したりね。うん、
現金。
あ、帰ってきた。
あ、じゃあ。うん、あの現金書き留めの中にホルダーと一緒に入れて、
そうそう、あ、まあ、もしくは500円 の
小切手、
商品券でもいい、
はい、ああなるほどね、
うん、裏にサインして、
そう、裏にサインして、
それ使えないじゃない
か。いや使えるよ多分、いや メッセージ欄とかあるやつもあるから、
券、うん、としてはメッセージ欄って小さいじゃないか。商品券ね、うん、
ダメだよそんなつまんないもん。
分かってるよ、
粗品あげてどうすんだよ。
本当だよ、粗品どころじゃないじゃん券って。
でもそうだね、やっぱまあメッセージ性だけで言えば、うん、中澤さんにの誕生日兼バレンタインデーにお祝いに駆けつけてくれてありがとうっていうお礼をホワイトデーにお返ししますだから、うん、まあ、中澤さんの気持ちがこもってるのがいいよね、
うん、
それこそ、ね、中澤さんちょっと律儀にお金の話しちゃいましたけど、お金ではないと思うんですよね、
うん、
やっぱ重いですよ、
うん、
重い。だからせっかくアクリルキーホルダーなわけだから、
はい、
アクリルキーホルダーにつける何かをつけちゃえばいいんじゃないの。
それいいね。
だってなかなかキーホルダーってさ、本当、うん、つける人がカバンにつけるとか、
うん、
もしくはもう飾っとくしかなかなかないじゃん、
うんうんうん、
だからキーホルダーにもう何かつけちゃえばいい、ワンセットにしちゃえばいい、うん、
なるほどね。
中澤の自転車の鍵とか。
ああ、そうだね、うん、
限定されるな。
そうそうそう、みんなで乗ってね。なんかいろいろな面でダメ、それ。
シェアサイクル。
ここに置いとくからって。
そうです。みんな、ね、なんだよ、中澤さん今日乗ってっちゃったのかよって。
文句言われる側になってんじゃないか。
でもそれこそ、う
ん、今日は乗ってどっか行ってるのね、みたいな。
違う違う、その話もう終わりなんで。それで、それこそ、どうでもいい、どうでもいい、ただの遊びだよ。ただの遊びだけど、うん、キーホルダーにつけるキーを、また、まあ、またアクリルで作っちゃってもいいわけですか。鍵型の何か、
うん、
なんかそれこそさ、意味合い持たせちゃってさ。
うん、なるほど。
中澤さんの心のロック解除できますっていう鍵とかを。
硬、うん、いよ、僕のロ
ック。わ、そこで閉ざすなよ、人を。ファンの気持ちを閉ざすんじゃない。でも、なんかさ、まあそう、それこそそこに中澤さんらしい何か。
うん、
こう意味合いが持ってる何かこうグッズがついてると面白いじゃん。中澤さんらしい何かですよ、
うん、
中澤さんといえば、まあ、特撮以外で何かあるかな。
あ、特撮以外で何かあるか、うん、
なんだろうな、う
ん、すっげえ時間かかるのな、そこ、
うん、特撮以外で何かあるかな、
特撮以外で何かあるかな、
うん、
楽器かな。
なんか考えちゃうね。
なかなか独断違いだ。
じゃあ、
この、
どうしようかな、
例えばね、中澤さんは声優さんですし、一応、そのなんか中澤さんがツイッターに上げてた小さい頃の夢では、台本を持ってマイクの前に立つっていう姿だったわけでしょ、あの、紙粘土みたいなやつ。
そうだね。
だから、やっぱ、台本といえば、ペンかクリップですよ。まあ、そのクリップでデザイン性のあるものとか何かこう、うん、うまく工夫してあるものってあんまクリップ見たことないからそれよりはペンなのかなって思うけど、なんか今たまにさ、あの東京ディズニーランドとかでも、ミッキーのマスコットがくっついているボールペンとかも結構あるわけです
よ、はい、
そういう風になんかキーホルダーつけられるペンとかにしてもペンと一緒にしちゃうとかでいいじゃないですか。
なるほどね。
そしたらなんか中澤さんも自分も同じの持ってて、で現場にこれ持ってってんだとかって言ってたらそれと同じのを持っているファンもちょっと嬉しいし、
なるほどね、
なんかすげえ記念になる気がする。
メモってるメモってる。
キーホルダーをつけられるペン、キーホルダーをつけられるもん、何か、何かね、
そういうのあるというね、あとはなんだろうね、もうじゃあ単純にコスト面はアホみたいだけど、マスクをこうくっつけて
これと同じもの使って
るそうそう、
あでもそれ実はちょっと考えてて、あのうちに僕あのマスクを去年ぐらいに大量に買いまして、
そうだね、僕らはもうマスク消耗品として毎日使いますからね。
そうで、その上がもともとビニールに入ってて、その間に、なんかカードとかを入れる隙間があるんですよ。
ああ、まあその持って歩くからその。使い捨て系は、だからそういう時になんとなく便利な感じっていうね、なんとなく便利な感じっていうね、
何、そのちょっと語感が気に入ったの、
たまに響きが気に入っちゃう
あマスク
いやそうだ、マスクはやめた方がいい
よ。でもマスクもつける。で、例えば、
塩済みマスクだ、塩済みマスクだ、
バカかバカか、
一回こう、くっつけて、入れて、くっつけて、入れてっていう。
そう、使い方は、そういうなんか、
まあ、なんか、たまにね、たまにあるから、そのキスマーク付きとかっていうのが、大事な、
ね、
のアイドルとかもあるから
ね。そういう、なんか、こう帰ってくるものが怖いものはちょっとやめとく。
確かにね。ちょっと DNA がばらまかれちゃうからね。もしかしたらそこからクローンマサトムが作られちゃうかもしれない。
僕が、
大気からね。
なるほどね、
だからそれはマスクは本当でもマスクはやめた方がいい。マスクはなんかもらってる側変な気持ちにならない。
まあね、そうね。
なんか、
そちら感たっぷりだよね。
いろいろな意味でゾクゾクするよマスクって。なんか。
ゾクゾク？
なんかいろんな意味でさ。人によっては。それこそ。ショコラチケットを買う熱烈な中澤さんファンなわけだから、ドキドキしちゃうよ。ちょっとマスクは違うと思う。それよりは、なんかちょっと工夫ができる文具とか、まあ消耗品だとしても、なんだろうね、マヨネーズにするかじゃ。ちっちゃいマヨネーズが全部くっついてるっていう。
なんでわざわざ。たくさん買わないといけないの。
でも消耗品だから。
消耗品だから。
使ってね、つって。
僕は使わないって言って。
あとはなんだろうな、飾、まあでも本当そういう
マヨネーズね。
それもメモるみたい
な。まあそれこそキーホルダーとストラップにしちゃってもいいけどね。
そうそうそう、そこでもね、考えられるストラップ。
そういうもうシンプルな感じで、気持ちとして軽く楽しんでもらえるものがいいような気がするね。
気持ちとしてね。
キーホルダーあったら何につけてる？
僕は家の鍵だね。
僕も大体そうだな。
じゃあやっぱ家の鍵つけるからね。
鍵屋さん行って、こう。
じゃあ40本ぐらい。
そうそう。合鍵作って。
合鍵作ってくださいっつって。
絶対すぐ警察呼ばれるよ。
そうね。
鍵屋で。何人使うんですかって。すぐ使われる。言われる。
気持ち大事。
ということで、まあ、本番とかそこまでに発表されるのかどうかわかりませんけど、ショコラチケットの方の、グッズに関してもまだ何かあるかもよって感じですね。
はい、そうです。
なので、ぜひいらっしゃる方、ショコラチケットをご予約、予約の段階で済んだっけ？
はい、もう予約の段階で。
じゃあしてある方、ぜひお楽しみにしていてください。
は
い、
変更も一応受付はではいます現状。
なるほど。
はい。なんで、そんな感じで、
はい、
お待ちしてます。なんか新しいの一個足します。
おお。
お楽しみに。
らしいよ。
はい。
では。そろそろ 今回の三色丼もエンディングのお時間になってまいりました。次回の配信は2月11日火曜日の予定です。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせて、トーク番組って一緒ですオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームから気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの活動情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。 http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
どうした
途中で面白くなっちゃうやつ
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
こと、自分の話になると小心者になったり、しどろもどろになったりすごくします、中澤雅人もと
こと、自分の話をしようとするとこんな感じになります平井正幸と
こと、ラジオの収録とか本番では自分の話をベラベラ喋るけど結構日常では無口なことも多いです。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
さよう
なら。次は11日だ。
お11日だ。
お